出エジプトの、1章の6節から2章の10節まで、ちょっと長いんですけれどもお読みします。出エジプトの1章の6節から2章の10節です。お読みいたします。そしてヨセフの兄弟たちもまたその時代の人々も皆死んだ。イスラエル人は多産だったのでおびただしく増えすこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多くまた強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。そこで彼らを苦役で苦しめるために彼らの上にローマの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。そこでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、産み台の上を見て、もし男の子ならそれを殺さなければならない。女の子なら生かしておくのだ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王は、その助産婦たちを呼び寄せて言った。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちに良くしてくださった。それでイスラエルの民は増え非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。またパロは自分のすべての民に命じていった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。さてレビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女が身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て三ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに歴製と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていたとき、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みにカゴがあるのを見、橋ためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため私が行ってヘブル女のウバを呼んで参りましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。 彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。それともう一つ、ヘブル書の11章の23から36です。ヘブル書11章23から36。新約聖書403ページです。信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の苦しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。以上です。メッセージをいただく前に一言お祈りをしたいと思います。愛する主イエス様、皆をあがめて心から感謝します。あなたの前に私たちは集められましたけれども、どうか御言葉を持って、御言葉を私たちがあなた様の御言葉をどうか聞く耳を持たせてくださり、また本当に様からいただく御言葉によって励まされますように、どうか導いてください。また語られますべく教を強めてくださりますように、心からお願いいたします。感謝して主イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。
まあ、教科が何回にわたってモーセの生涯について一緒に考えてみたいと思います。まあ、今の兄弟もね、自分の信仰は大したもんではなかったと言われました。まあ、もし今日の集いもね、そういうダメなものの集いであればありがたいなのではないでしょうか。けども、イエス様は忠実です。ダメなものを捨てようとしないから、本当にありがたいなのではないでしょうか。まあ、開かなくてもいいけど、まあ、2、3箇所ちょっと引用します。まあ、モーセについての箇所です。申命記18章18節。私は彼らの同胞のうちから、彼らのために、あなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げる。五章五節。その時、私は主とあなた方との間に立ち、主の言葉をあなた方に告げた。あなた方が火を恐れて山に登らなかったからである。それから手元第一の手紙二章五節。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。民数記中二章三節。さて、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。 まあ、大伝注意書29節、私は心が優しくへりくだってるから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。そしてもう一箇所、ヒブル書3章5節6節、モーセはしもべとして、神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。まあ、聖書の中で何回も何回も、我がしもべ、モーセという言葉が出てきます。もし主はまあ、次のように言うことができれば、例えば、我がしもべ、まあ、誠。我がしもべ、君と。我がしもべ、勝美。我がしもべ、ひろし。まあ、我がしもべ、まあ、ひろこ。我がしもべ、ゆうこうぬんということができれば、すごいなのではないでしょうか。あらば、我がしもべ、陽一郎。まあ、土陽一郎兄弟は、まあ、倒れてしまって、くまわか熟血なんですけども、まあ、他の感謝さんの面倒見ながら倒れたから助かった。もし自分の部屋だったらもちろん、絶対に助からなかったんです。まあ、初めて医者は、もちろん意識がないんです。まあ、意識戻らないように、まあ、いろいろな注射してもらうらしいけども、まあ、2週間でやっぱり非常に危ない。結局何もできないけども、まあ、結果として今日か、多分今日、手術されるようになります。まあ、ぜひ、覚えてください。まあ、奥様である中姉妹もまあ、昨夜ちょっと電話で、まあ、彼女は私は一つのことしか願っていない。主人は、またイエス様を紹介するものになってもらいたい。自分はまあ別に、子供は確かにかわいそうけど、やっぱり主人はイエス様の別伝えるものになれば私は嬉しいという態度を取ったのです。まあ、主はモーセを指して我がしもべ、モーセと言えたのです。まあ、パウロはテサロニケの信者たちに、あなた方は偶像を捨て、神に立ち返り、生きる誠の神に仕えるようになったと、書き送ったのです。結局あなた方は主に仕えるしもべたちです。また御霊は、まあ、我々に対しても次のように呼びかけているじゃないかと思います。コリント第2の手紙5章の中古節。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで、蘇った方のために生きるためなのです。彼らはもちろん、こやがためでイエス様を信じて一度救われたんですけど、それだけではなく、彼らは主に仕えるようになったのです。蘇った方のために生きるようになったのです。結局、蘇った方のために生きる、これは我々の人生の目的であるべきですけど、一体どうしたら私たちはモーセのように誠の主のしもべになることができるなのでしょうか。また今の時代に起こる主に対するご奉仕とは一体どういうものであるべきなのでしょうか。まあ、モーセは召されたとき主は後継ぎであるヨシュアに言ったのです。まあよく知られている箇所、ヨシュア記一章一節。さて、主のしもべ、モーセが死んだ後、主はモーセの中者、ヌの子、ヨシュアに継ぎで仰せられた。私のしもべ、モーセは死んだ。今、あなたとこのすべてのためは立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行けとあります。けど、今の時代に起こる主の御心にかなう奉仕とは一体どういうものなのでしょうか。まあ、パウロは奇跡的に、 導かれ、救われました。そして、主のしもべになったのです。使徒行伝2章6章中6節を見ると次のように書かれています。起き上がって、自分の足で立ちなさい。私があなた方に現れたのは、あなたが見たこと、またこれから後、私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はこの民と異邦地の中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信ずる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なる者とされた人々の中にあって、御国を受け継がせるためである。こういうわけで、アグリパ王よ、私はこの天からの啓示に背かなかった。まあ、どうして住めなかったかと言いますと、用いられるためです。主のしもべとなるためです。まあ、この言葉に示されていますように、奉仕の一つは、異邦地の心の目が開かれ、罪の暗きから異邦地が解き放たれ、救い出され、神の光のうちに、主の力のうちに、導き出される。このための働くことです。けど、今の時代に起こるご奉仕はそれだけでは十分ではない、なのではないかと思うんです。もう一つの大切なことがあります。それはまあ次のことです。エペソ人への手紙の4章の中3節。まあご存知のように、新約聖書の手紙とは、まあ、イエス様を紹介するためだけではなく、もうすでに救われた人々がイエス様をよりよく知るために、まあ、主のしもべとして用いられるために書かれたものです。四章中六節、中三節。ついに、私たちが皆信仰の一致と、神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためですとあります。まあ、これが新約聖書に起こるまあご奉仕の大切な一面です。まあ、ことのご奉仕は常にこの二つの目の備えています。伝道だけではなくもう一つの面、すなわち自らを顧み、キリストの恵みに生きるという面もなければなりません。まあ、多くの人は未信者が悔い改めるとそれで満足しています。けど、主の御心はそこで終わりではありません。悔い改めて、信者になったキリスト者が、イエス様の満ち満ちた徳の高さにまで成長しなければならない。ということであります。まあ、ここまで考えなければ、誠のご奉仕は言えないなのではないでしょうか。パウロは誠のご奉仕をしていました。使徒行伝の日章からは次のように宣言したのであります。日章の26節、27節。ですから、私は今日ここであなた方に宣言します。私はすべての人々が受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。まあ、これこそパウロのご奉仕が祝福された秘訣です。パウロはご奉仕をしながら主のご目的をはっきりと心に描いて、それをひたすらに目指し求めておったのであります。モーセもパウロと同じでした。 失礼しときの中古章の中三節を見ると次のように書かれています。失礼しときの中古章の中三節です。あなたが贖われたこの民をあなたは恵みをもって導き、道からをもって聖なる御住まいに伴われた。とあります。まあ、この時イスラエルの民はまだ、旅行の初めであり、聖なる住まい、すなわちカナの地にはまだまだほど遠いところにありました。けど、モーセは、主の御心を心に描く、また見るところを信仰によって見、あなたの聖なる住まいに伴われたと、モーセは歌ったのです。もし私たちも、モーセやパウロのように、実り多い誠の奉仕をしようと思うならば、主の最終のご目的を心の目ではっきりと上からの光によって行わなければならない、なのではないでしょうか。けど、この主の最初のご目的を心の目で見るために、主との待ち割りが必要です。聖書を読んでみると、モーセは模範的な主のしもべであったことがわかる。それとともに、モーセはイエス様と比較されています。このモーセとイエス様との比較についてちょっとだけ考えたいと思います。失礼ちっときの中8章の中5節を見ると次のように書かれています。あなたの神、主はあなたの内から、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。まあ、これは、モーセがイスラエルのために言っている言葉です。まあ、私のような一人の預言者を起こされるって、とありますけれども、この一人の預言者とはもちろん、他ならぬイエス様であります。まあ、ここでモーセは自らをイエス様と並べて比較していますが、使徒行伝の中で、まあ、石で打たれて、輝かしい殉教の死を遂げたステパノは、モーセとイエス様を比較したのであります。まあ、使徒行伝の七章、を見ると、このステパノの証について詳しく確証されていますけれども、七章の三十七節です。このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために、私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。まあ、パウロも、コリントへの手紙に、私たちの先祖は皆、モーセにつくバプテスマを受けた。というとともに、主イエスにつくバプテスマを受けた。と言い、モーセはイエス様のひな形であることをはっきりと言っています。モーセは、神のしもべモーセは、こんなにも頻繁にイエス様に謎を得られ、イエス様と一つにされています。まあ私たちも、私たちの行うご奉仕が自ら出るではなく、ご奉仕の中心がいつもイエス様で会うように、イエス様と深い交わりを持ちたいものです。まあ、ことのご奉仕は、イエス様のために働くというよりはむしろ、生活を通して、イエス様を表していくことであろうといった方がいいなのではないでしょうか。生活を通してイエス様を表していくことは決して簡単ではありません。それは十字架です。そこには悩みも苦しみも誤解も数限りなく起こってくることでしょう。 モーセは誠の子牛をするために80年の苦しみの訓練の時が必要でした。誠の訓練の場所は、教会でする交わり、兄弟姉妹の交わりのうちにあります。今まで二つの手について考えました。第一番目、御心にかなった奉仕とは一体何でしょうか。第二番目、モーセとイエス様との資格について考えました。もう一つの手について一緒に考えたいと思うんです。なぜいかにして、主のしもべとなることができるなのか。ということについてで、そのために、書くことのできない六つの土台石は何か、これを考えてみたいと思います。第一番目、競争と戦い。第二番目、信仰と信頼。第三番目、自由と解放。第四番目、主の支配。そして第五番目、一種のもの。そして第六番目、己を捨てることです。第一の土台石は競争と戦いです。もちろんもうすでに主イエスの救いに預かった人々にヒブル書の著者は次のように書いたのです。中二章の一節。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。走ることだけではなく、走り続けることは要求されています。モーセは戦いの中に生まれ落ちました。モーセは生まれ落ちたところ、そこは戦いの世界でした。モーセは二つの国の真ん中に生まれたのです。出エジプト記一章二十二節ですね。またパロは自分のすべてのために命じていった。生まれる男の子は皆、苗に投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。うんぬんと。これはどういうわけかと言いますと、ご存知かもしれませんが、エジプトに囚われの身となっているイスラエルの民は、どんどん、増え広がり、非常に強力になりました。エジプトの王であるパロは、これを見て、もしイスラエル人にエジプトの国を取られたならいけないと思え、それ以上イスラエル人が増えないようにイスラエル人の産む男の子は生まれたらすぐ殺さなければいけないという命令を出したのです。モーセが生まれたのはちょうどそのような時でした。モーセは戦いの中に生まれ落ちたと言いますが、誠にモーセは戦い以上のもの、命の危険にさらされて生まれました。モーセの母は、かごを編み、すぐに生まれたばかりの幼子、モーセを入れて、川の岸、足の中に隠したのです。これはモーセの母の考えばかりでなく、主ご自身がそうさせたに違いない。モーセが籠に入れられて置かれた場所は、死の川、ナイル川の岸辺でした。けど、モーセの母は、善のなる神は、死の川、ナイル川からでも、モーセを救うことができると信じていました。これは実に見事な救いの雛形なのではないでしょうか。イエス様は、モーセが入れられた籠のように救いの箱舟となってくださいました。全人類は イエス様の箱舟の中に入れられました。イエス様が十字架につき、死なれた時に私たちも共に死に、蘇られた時私たちも共に蘇らされました。イエス様は死の川、ナイル川からモーセと同じように私たちをも引き出されたのです。まあ、モーセという、まあ、名前の意味は、引き出されたものです。モーセは死の川から引き出され、エジプトの王パロの娘の子とされた。私たちは罪の力から引き出され、神の子供とされました。まあ、天からの啓示に背かないとは、戦いの中に投げ込まれることを意味しています。私たちは救われた。私たちは神の子供となった。イエス様は私たちのものであり、私たちは主のものであると心から喜ぶことができる身となりましたが、まあ、後で戦いがやってきました。この世の君、まあ、パウロのように悪魔は力を尽くして神の子供をイエス様から引き離そうと努めます。悪魔は往々にして成功します。サタンにやられていながらそれに気がつかないのこそ危険です。悪魔はあたかも自分が光の天使であるかのように予想を取ってやってきます。まあ私たちは今このような戦いに面と向かっています。悪魔は己が時にいくらもないことはよくしている。悪魔が神の子供を霊的に成長させないようにする力は超自然の力です。まあ、主のしもべはその生活の初めから絶えざる戦いの真ん中に立たされています。もし悪魔が私たちを攻撃してこないなら、私たちは主のために役に立つしもべとはなれません。第二番目の土台石は信仰と信頼です。まあ、イエス様の弟子であるヨハネは、その第一の手紙の中で次のように書いたので、五章四節です。なぜなら、神によって生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですとあります。モーセは生まれ落ちるなら信仰によって守られました。母親は、信仰によってモーセを救いました。ヒブル書の注意書に中3節前に読みました箇所ですけど、信仰によってモーセは生まれてから、両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令も恐れませんでした。どうして恐れなかったかと言いますと、主を恐れたからです。このヒブル書注意書は、まあ、信仰の英雄の書と言われています。けど、多くの人々は、まあ、人物に気を取られて、その人の信仰がどうであったか、信仰を深く考えません。この書で大切なのは信仰なんです。主なる神に対する誠のご奉仕をするためには、信仰が一番大切です。モーセの生涯は、生まれ落ちるなり、信仰とは切り離さない生涯でした。主の国の歴史を見ると、身の残す奉仕をしたしもべたちは、深い信仰の根を持っていたことがわかる。それらのしもべたちは多くの問題や苦しみを持っていました。しかも、追い切れないほどの問題を背中に 背負っていました。パウロは正直に自分の、まあ、経験した悩みについて確証したのです。コリント第2の手紙の1章の8節9節です。319ページです。コリント第2の手紙1章の8節と9節、兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身の頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。またなっていなかった。まあ、モーセの両親は信仰を持ってモーセを3ヶ月の間隠しました。しかも聖書はモーセの両親は王の命令も恐れなかったと言っています。何がそうさせたのでしょうかね。両親の信仰が恐れを取り除いたのです。多くの人はパロの力は恐ろしい。今は従うより仕方がないと、パロを恐れてパウロに従いました。けど信仰は自らをパウロに従わせません。信ずる者には不可能なことはないと言わせます。モーセの両親はどんなに他の人々はパロを恐れ、パロに従って、自分はそうしない。主に従おうという断固として、とした信仰の態度をとったのです。まあ、歴史を見てもわかります。すなわち、主に喜ばれる、まことの奉仕をした人々は生きている間、ある程度まで一人ぼっちでした。死んでから後初めてあの人は信仰の人であったと、あがめられています。我々の一人びとりをどうすることのできないような困難にぶつかるかもしれない。そしてもうダメだ。望みがないと、くじけてしまうなら、主の誠の奉仕者とはなれません。信仰は、主の力と主の富を余すところなく自分のものをする力です。モーセの両親はできないことはない。主は成したもう。と信仰の決断をしてから、というもの、まあ他の人々とは別ものとなれました。他の人々から離れ、寂しく過ごせなければ、ならなかったかもしれない。まあ、信仰とは一体何なのでしょうか。それは主との結びつきです。もし主との親しい結びつきがあるなら、パロとパロの命令は少しも恐ろしくありません。もし私たちが主のしもべとして、多くの苦楽による人々を悪魔の力から神の光のうちに導き出そうとするなら、何と言っても、この信仰が必要です。主との結びつきが、交わりが、どうしても必要です。第3番目の土台石は、自由と解放です。アブラハム、イサク、ヤコブの神の、あのヤコブは、神を、我を、祝せずば、さらず。という、まあ、主の祝福を迫り、ついに主による解放を経験し、主のしもべの一人となりました。私を祝福してくださらないなら、あなたを探せません。モーセの場合も同じでした。もし、主なる神がモーセを祝福し、守ってくださらなかったならば、 モーセは生まれ落ちるとすぐパロの手で殺されていたはずです。本当に心から主に仕えようと心ざす主のしもべは、望みのない行き詰まった状態に遅かれ早かれ追い込まれるものです。主によらなければどうすることもできないといった状態に追い込まれるものです。まあ、そのようなところに追い込まれると私たちはもうダメ。報酬もできなくなっちゃった。何もかもダメだと全く失望してしまう人々がもちろんいます。まあ、そのような時には、イエス様の御前に、あれのままの姿で出て、叫び求めましょう。主は必ずそれに応えて解放してくださいます。その解放の経験は、開始の経験よりさらに大きく喜ばしい経験です。解放は主のものとなるために、すなわち救われるために別に必要ではありません。私たちがモーセと同じように主のしもべとなり、闇のうちにいる人々を神の光のうちに導き、いる人となるのに解放の体験が必要です。また解放された者には、限りない主の御たしが伴うのです。出エジプト記の2章、実節。その子が大きくなったとき、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。まあ、今話したようにモーセという名は引き出されたものを意味します。モーセは主なる神による救いと解放を経験した人でした。まあ、四つのことを言えると思います。第一番目、モーセは王のもとで教育を受けるために死の川、ナイル川から引き出されました。二番目、成人してからモーセは主とアラノで親しく交わるため、この世からパロの影響から引き出されたのです。三番目、イスラエルの民はエジプトから導き出すためにアラノの孤独から引き出されたのです。そして四番目、モーセは神の栄光を拝したし、交わりに入るためにイスラエル人の間の宗教的な煩わしさから引き出され、市内の山に連れ出されたのです。まあ、モーセは引き出された主のしもべでした。私たちも、マクドの主のしもべとなるには、モーセと同じように引き出され、解放されなければいけないのです。まあ、それが、ために、ヤコブのように私を祝福してくださらなければ、あなたを探せませんと、私たちも、主に、迫りたいものです。まあ、ことの神のしもべとなるために、まあ、六つの土台主が必要です。すなわち、天からの敬知に背かないことです。その結果は、何であるかと言いますと、競争と戦い、信仰と信頼、解放と自由であります。四番目は、主の支配です。黙示録の二章中三節を見ると、次のように書かれています。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。まあ、聖書でエジプトと言えば、これはこの世を表しています。この世は、悪魔の力のもとにある世界です。モーセはこのエジプトで生まれ、エジプトで教育受け、エジプトの環境で生活しました。 誰がモーセをエジプトに導かれたなのでしょうか。主ご自身です。パロのもと、悪魔の影響の下に導かれることは、何という導きでしょう。40年間、主はエジプトにモーセをとどめ置いて訓練しました。そこでモーセはいろんな苦しみを通されなければならなかったのです。それは、まことのしもべとなるための、まあ、尊い訓練でした。もしエジプトにおける訓練がモーセになかったなら、モーセは決して主の用いられるしもべとはならなかったでしょう。まあ、主は、我々にも、私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座があると言っておられます。全世界は悪魔の王座です。ですから私たちがどんなに暗いところを通されても不思議ありません。私たちはサタンの王座のあるところに住んでいるのですから。けど、それではいけないなのは、そのようなところに導かれたのは、主ご自身である。永遠の愛をもって私たちを愛しておられる善のなる主であるということです。悪魔の座の上に光り輝く、主なる神の座があります。一体どうして、主は、わけのわからないところを、怖いところを通されるのでしょうか。それは私たちが悪魔の支配に落ちている人々を神の光の中に導き入ることのできる主の満たしに預かった主のしもべとなるためです。私はあなたの住んでいるところを知っている、そこにはサタンの王座があると書いてありますが、けど、これは尊い主の学校であり、訓練の場です。主は私たちが示されている使命にかなうものとなることを望んでおられます。私たちが救われた恵みにとどまらず、主の満たしに至ることを主は心から願っておられるのです。まあ、天からの啓示に背かない結果、また主の用いられるしもべとなるための土台意志は、今話したように、教祖であり、信仰であり、解放であり、また主の支配です。五番目の土台意志とは、一種のものとなることです。世と全く一種のものとなることです。ヨハネ伝の中7章を見ると、イエス様は当時の弟子たちに次のように言われました。ヨハネ伝書7章の中国説。私がこの世のものでないように、体もこの世のものではありません。これは動かすことのできない事実に対するイエス様の証です。モーセは心の中で自ら自分は他のものと違うことを確信していました。他のエジプト人と全く一種のものであることを自覚していました。自分はエジプト人と共に生活していますけど、エジプト人と同じではありません。もし私たちがこの世の人々を主に導くものとなりたければ、自分はこの世のものとは全く違うものであることを自覚しなければいけません。もし少しでもこの世と妥協するところがあるなら、主はその人を持ち得られないのです。まあ、この世との一種性はいつも現れます。この世の人々は違った種類の人間であり、 私たちにつまずきます。干渉を害することもあります。時が起こることさえあります。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。まあ、真理そのものであがるイエス様はそうおっしゃっています。これは自分で世の人と違ったものになろうと思ってながるものではない。イエス様の御姿に変えられて初めて本質的に世のものと違うものとなることができるのです。まあ、イエス様はこの世に生きておられたとき、他の人々には見られない憂鬱と憐れみに富んだお方でした。けど他の人々と本質的にイエス様は全く違ったのです。私は世のものではないと言っておられる通りです。イエス様は自分は彼らと違う。いつもこの近くを持っておられました。これはイエス様の奉仕の力の源だったのです。この内面的な相違こそ、主のしもべの生涯の力の秘密です。この内面的な相違は、モーセの心にイスラエルの民をエジプトから導き出したいという強い願いを起こされました。起こさせたのです。もし私たちもこの世の人々を自分が本質的に違うということを深くしているならば、何とかしてこの世の人々を主の国に導きたいという深い願いを持つようになるのです。まあ、パウロもモーセと同じく自分は、まあ、我のものと本質的に違うということを自覚していました。使徒行伝26章の29節を見ると、彼は次のように言ったのであります。使徒行伝26章の29節です。言葉が少なこうと多かろうと、私が神に願うことは、あなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆、この鎖別として、私のようになってくださることですと。私が世のものでないように、彼らも世のものでありません。この力の秘密を深く知りたいものなのではないでしょうか。最後に、最後の土台意志は、己を捨てることです。イエス様は、マルコでの18章の34節を見ると、次のように言われました。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の躊躇が多い、そして私についてきなさい。まあ、先ほど私は世の人と全く本質的に違うものであることを言いましたが、そこには常に妥協の試みが伴っています。けどもし私たちが主のしもべとして生きたいのなら、はっきりとした立場を取る必要があります。それは、己を捨て、主にだけ従うことです。モーセは一体、どのような態度を取ったのでしょう。まあ、初めて読んでもらいました箇所ですね。ヒブル書11章の25節。儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。まあ、よく考えて、祈りながら決心したんです。苦しむことをモーセは選んだんです。彼はキリストの優位に受けるそしるよ、エジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。 もしモーセが妥協するならモーセには素晴らしく高い地位と名誉が与えられたはずです。モーセはエジプトの皇太子でした。もし妥協したなら当時世界最大の文化を誇っているエジプトの富は全部モーセの懐に転がり込んできたはずです。けどモーセは自らを捨て、自らを否定いたしました。まあ、貧乏さに現れたことからをして、モーセはおそらく旧約時代最古の人物であったと想像できます。申命記34章1節、モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼を主は顔と顔とを合わせて選び出されたとあります。モーセはエジプトの宝を捨てた甲斐があったなのでしょうか。救われるために己を捨てることは全く必要ない。けど主のしもべとして用いられるには己を捨てることが必要です。しかもそのためには最愛のものさえ捧げなければなりません。与えが必要です。己を捨て、主に従いましょう。神のしもべとして己を捨てることより、異常のことをする必要はありません。しかし、それ以下であっても断じていきません。今日は、アギオから来られている大沢薫姉妹、証ししていますけど、その前に、また回復しまい。お願いします。
皆さん、こんにちは。私は、上尾から参りました、大沢香織。